6、小説安曇野を読もう。第3回。第1部、その14から18。難解小説たるゆえん。穂高での新生活を送る相馬良は病を発症します。その治療のため愛蔵は東京での生活を決断。東京の匂いがするよ。亮は鼻をクンクンさせて喜んだ。その14はこの言葉から始まります。時を同じくして荻原森江の明治女学校新山県での生活もスタート。絵画研修のための渡米であったはずの森江に女性の影が見え隠れするなど、森江、岩本義治明治女学校長、愛蔵、亮らの混沌とした男女のドラマが展開していきます。その15では田中正造の足尾道山の渡良瀬川鉱毒問題に加え、高徳秋水がよろず長報に発表した非戦争主義へと物語が展開します。そして井口紀元次創設の県政義塾振興社が穂高の三枚橋に設立される16に続いていきます。小説安曇野では登場人物の対話が場面や年代を超えてこんこんいついつと表現されていきます。これが難解小説たるゆえんで、読者がこの展開に惑わされるところです。第1部最終章のその18では、新宿中村屋につながる居抜のパン屋を700円で購入します。第2部では日露戦争勃発や渡米した森江の彫刻家への転身、新宿中村屋創業、そして森江の吐血へとつながっていきます。こんこんいついつ、こんこんコツコツ、またはこんこんいついつと読みます。音訳者中、こんこんいついつのこんという字は、三髄に、作りは鍋蓋の下に、漢数字の八、その下に口、その下に衣食住の衣という字の上の鍋蓋を取った下の部分を書きます。いつという字は、三髄に日にちの日と書きます。音訳者中終わり。薄井よしみが好んだ言葉で、母姫名にもなっています。安曇野の湧水のように言葉が次々と湧き出る様子を表しています。母姫名の写真があります。